こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カフェの空間学世界のデザイン手法は、建築家加藤滝と設計事務所パドルが、国内外で選んだ39のカフェを読み解く空間デザイン資料集であり、写真、平面図、著者によるスケッチを組み合わせた視覚的なエッセイでもある。対象は新築の店舗だけでなく、既存建築を活用した店や、街路、地域文化との関係によって魅力を作る店にも及ぶ。中心となる整理軸は場所、人、時間である。つまりカフェを内装や家具の様式として限定せず、立地や周辺環境、客店員作り手の行為、建物と素材が変化を重ねる年月まで含む総合的な場として扱う。本書の目的は印象的な店を集めることではなく、各店が固有の個性を得るための設計上の判断を設計者の観察によって可視化することにある。専門家だけでなく、開業を考えるオーナーや空間を見る解像度を高めたい読者にも向く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、場所との関係から。カフェを街の一部として捉え直す本書の重要な視点は、カフェの評価を店内の装飾や流行のスタイルだけで完結させない点にある場所という枠組みでは、建物が置かれた都市や地域、道路との接点、周囲の建築、土地で得られる素材といった条件が、空間の性格をどう方向づけるかが問われる。これはどの都市にも同じ意匠を複製する店舗作りとは異なる発想である。優れたカフェは、地域性を表面的な記号として貼り付けるのではなく、既存の景観や建物の特徴、そこを訪れる人の動線を設計の条件として受け止めている。本庫が設計者の視点で街への波及まで考察するのは、カフェが私的な室内であると同時に、通りの表情や近隣の滞在の在り方に関わる公共的な結節点でもあるためだろう。読者は事例を通じ、立地上の制約を解くべき問題としてのみ扱うのでなく、その場所でしか成立しない魅力へ変換するための観察の重要性を学べる。次に、人の行為を起点に。席カウンター厨房の役割を考える。カフェ空間は完成時の見栄えだけでは機能しない。客が入店し、注文し、待ち会話し、仕事をし、時には一人で過ごすという連続した行為と、スタッフが接客、抽出、調理、配膳、片付けを行う動きが重なって初めて場になる。本書の人との関わりという整理は、こうした身体的、社会的な使用状況を空間計画の中心へ戻す。例えばカウンターは単なる注文設備ではなく、作る側と使う側の距離を調整し、店の活動を見せる装置にもなり得る。厨房の扱い、座席の配置、視線の抜け、滞在の濃淡も、店がどのような交流や静けさを許容するかに直結する。写真や図面だけを眺めて模倣するのではなく、それぞれの構成が誰のどんな行為を支えているのかを読むことが大切である。本書はカフェを飲食を提供する箱ではなく、運営者、従業員、常連客、通行人まで含む関係の舞台として理解する手がかりを与える。さらに、時間の視点が、改修、経年変化、継続利用の価値を示す第三の軸である時間は、カフェの魅力を開店直後の完成写真から切り離して考えるための視点である。紹介内容には、古い建物を生かすことや既存の空間を読み替えることに関わる事例が含まれる。ここで重要なのは、古さを演出的に消費することではない。建物が持つ構造、スケール、痕跡を見極め、新しい用途とどう共存させるかという設計判断にある。加藤の設計姿勢として示される人の手で作られ、時間とともに美しく変化する空間への関心も、この主題とつながる。素材は使われ方や光、手入れによって表情を変え、店の運営や客との関係も年月とともに蓄積される。そのため、短期的な視覚効果だけを求める設計は、カフェの持続性と必ずしも一致しない。本書はリノベーションを単なる費用節減の手法として扱うのではなく、既存の価値と新たな営みを接続する行為として捉える。開業者には長期の維持管理を含めた計画を、設計者には変化を受け入れる素材と構成を検討する視点を促す。そして、写真、平面図、手書きスケッチを併用し、空間の判断を読める形にする本書の資料的な価値は、豊富な写真に加え、平面図と著者直筆のスケッチを用いているところにある。写真は光、素材、家具、利用時の雰囲気を直感的に伝える一方、撮影範囲の外にある動線、寸法関係、街との接続までは把握しにくい。平面図はその不足を補い、入り口からカウンター、座席、厨房などの配置関係を比較する基盤となる。さらに、スケッチは設計者が特に注目すべき構成やディテールを選び出し、読者の視線を導く役割を果たす。スケッチを伝えたい要点を明確にする、プレゼンテーションのケーススタディとしても位置づける理由はここに。あ、む、美しい店舗写真を収集するだけでは、なぜ空間が成立しているかを説明できない。本書は複数の表現媒体を往復させることで、観察した事実を設計上の仮説へ整理する方法を示す。 設計実務者には伝達技術の参考となり、オーナーには要望を感覚語だけでなく配置や体験の言葉へ変換する助けとなる。最後に39事例の比較が、単一の正解を求めないカフェ設計を支える。本書は世界各地の39事例を扱うが、そこから唯一の成功形式を抽出するタイプの開業指南書ではない。むしろ異なる地域、既存条件、運営の見せ方、建物の履歴に応じて設計の階が変わることを比較可能な形で示す。こうした構成はカフェデザインにおいて流行の模倣が抱える限界を浮かび上がらせる。ある店で有効な大きな開口部、オープンな厨房、古材の活用、静かな客席構成が別の場所でも同じように働くとは限らないからである。著者は15を超える国と地域で建築インテリアを設計してきた経験を背景に、各土地に根ざす素材や人の手による空間に関心を寄せる。本書の国際性は、海外の先端事例を消費するためではなく、地域固有の条件を読む姿勢を相対化し深めるためにある。読者は掲載点をそのまま再現するのではなく、場所、人、時間という3つの問いを自らの計画に適用できる。事例集でありながら観察と比較の方法論としても機能する点が特徴である。結論として、本書はカフェの新規出店や改装に関わる建築家、インテリアデザイナー、店舗設計者、オーナーにとり特に有用な参照資料となる。図面を読む訓練を始めた学生やカフェ巡りを感想だけで終えず、空間が生む体験を具体的に理解したい読者にも適している。実務面では立地の読み方、客とスタッフの行為の捉え方、既存建築や素材を時間の中で扱う考え方を個別の計画に照らして検討する助けになる。知的な面ではカフェを商業内装の一ジャンルではなく、街、人、建築の履歴が交差する場として考え直す契機を提供する。類書には店舗の写真を美しく並べるビジュアルブックや収支メニュー、集客を中心にした開業本が多い。その中で本書は39の事例を場所、人、時間の軸で読み、写真、平面図、手書きスケッチを通して設計判断へ近づこうとする点で異彩を放つ。特定の様式を正解として提示しないため、流行の参照集として消費されにくい。個性ある店を作る前提となる観察、比較、説明の技術を身につけたい人に勧められる。ご支援いただける場合は加藤かなき。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。